にぎわいラジオ四季のことの葉。この番組は奈良町にぎわいの家の制作でお届けします。皆さんこんにちは。このラジオは奈良町にある100年の町屋奈良町にぎわいの家からお届けしています。お水取りが終われば春というのは奈良ならではの春の言葉ですが、そのようにぐっと春めいてきたこの頃、桜の開花も少し早いとのことです。さて3月といえばひな祭り。明治以前の旧暦ではひな祭りは4月の初めなんですね。にぎわいの家でも3月いっぱいおひな様をしつらえていますので、まだ今年は見ていないなという方、どうぞご覧になってくださいね。また着物も用意しています。おひな様の前で着物を羽織って写真を撮られる外国のお客様もいらっしゃいます。日本の伝統衣装に触れていただく体験を町屋でおひな様とともに、皆様どうぞお越しください。それでは初めて奈良町にぎわいの家にお越しの方のために場所をご案内しましょう。近鉄奈良駅からは歩いて猿沢池を通り約10分くらいです。 JR 奈良駅からですと三条通りを東に歩いて徒歩約15分です。皆様のご来館お待ちしています。奈良町にぎわいラジオ、本日のメニューをご紹介しましょう。まず奈良町にぎわいの家のテーマでもある二十四節気について、節気の言葉とにぎわいの家オリジナル短歌から季節の息吹を感じていただきます。続いて先週行われたにぎわい講談会のレポートをお届けします。そして奈良町で活躍されている方へのインタビューコーナー、奈良町人ボイスのゲストは奈良町からくりおもちゃ館事務局長の林信文さんです。地元で生まれ育ち、また行政の現場で長い間ご活躍された方ならではの心あるまちづくりへの眼差しを感じるお話、ご期待ください。奈良町から発信する奈良町にぎわいラジオ、お昼前のひととき、どうぞご一緒に。奈良町にぎわいラジオ四季のことの葉、二十四節気。奈良町にぎわいの家では昔ながらの季節感を大事にしたいと、旧暦の二十四節気をテーマにオリジナル二十四節気マーク24種類を作っています。二十四節気という言葉を初めて聞く方もいるかもしれませんので、簡単に説明しましょう。二十四節気というのは昔の暦の言葉で、一年を二十四に分けて季節の区分を表しています。私たちが今もよく耳にする二十四節気としては、明日3月20日は春分です。この春分が二十四節気の一つなんですね。春分、夏至、秋分、冬至で一年を4つに分け、それをさらに細かく分け、一年で二十四、その節気を一年をかけて紹介してきました。では、3月の節気をお聞きください。二十四節気、啓蟄。3月5日から3月19日まで。啓蟄の啓は開くと読みます。また、啓蟄の蟄はこもるの意味。つまり、啓蟄はこの漢字ごとの意味のように、今までいてついていた土の中が溶けてぬるんで開き、こもっていた虫たちも動き始める時期ということです。虫は昆虫だけでなく、カエル、トカゲ、ヘビなども表します。生き物が目覚め、再び動き始め、固まっていた土も生き物のうごめきで目を覚まし、潤い始める頃です。二十四節気、春分。3月20日から4月3日まで。祝日にもなっている春分、昼と夜の長さがほぼ同じで、 以後日が長くなっていきます。二十四節気の基準となる春分、春分を挟んだ7日間が彼岸、彼岸の中日。春分にはお参りに行かれる方も多いことでしょう。お彼岸のぼた餅も春分ならではの味ですね。奈良町にぎわいの家オリジナル二十四節気短歌。奈良町にぎわいの家では節気ごとにオリジナル短歌を作っていただいています。作者は奈良在住で短歌結社山眉編集委員の北貴子先生。その北先生の節気短歌を書家の大岡さんが色紙に書いてくださり、座敷の床の間にしつらえていますので、ぜひご覧になってください。啓蟄の歌。ふくふくと啓蟄の旗耕され、初めて土踏む幼子の足。虫も目覚める啓蟄、柔らかにふくふくと耕される土、その土を踏む幼児。子供は歩き始めたばかり、そんな子供が初めて土の上に立ち踏むという命の輝きにあふれたお歌。啓蟄という目覚めの季節の土の生命力に、幼子の成長が重なる命をことほぐ素晴らしいお歌です。ふくふくと啓蟄の旗耕され、初めて土踏む幼子の足。春分の歌。さみどりに香る草餅春彼岸、あの人この人忍びつつはむ。春の色、春の香りも美味しい草餅をいただきながらのお彼岸。食べながら亡くなった人たちのことを思い起こしています。あの人もこの人も忍ぶ人たちの数がいつの間にか増えてしまった。春の匂いのする草餅の感触と日々を生きる実感のこもるお歌です。さみどりに香る草餅春彼岸、あの人この人忍びつつはむ。奈良町にぎわいの家にぎわい講談会レポート。このコーナーは3月12日に行われたにぎわい講談春の様子をお聞きいただきます。旭堂小文さん、旭堂南星さんという関西の若手講談師、実力派のお二人が花のある語りでお客様を魅了しました。レポートは西村知恵です。
皆さん、講談という言葉知っていますか？講談の講は講義とか講演会の講なんですが、この講の意味は解き明かすという意味です。続いて講談の談は相談するの談ですが、この談という漢字は語る、物語るという意味です。つまり講談は説明しながら物語る、究極の一人芝居と言えるかもしれませんね。さて、今回のにぎわい講談はお二人が登場。お一人は女性の講談師の旭堂小文さん。昨年の文化庁芸術祭新人賞を受賞された実力派です。もうお一人は旭堂南星さん。奈良テレビでレポーターとしても活躍、ファンの方も来館されていました。このお二方による初めての二人会に、お客様は笑いあり涙あり、その舞台の様子と上演後のお二人のコメント、お聞きください。
来ました、陶吉郎でございます。ただいま帰ってまいりましたんで。
おおおお、陶吉郎かまっておったんじゃ。さあさあ、どうぞ座っておくれ。今戻ってまいりました。で、陶吉郎、どうじゃこの縁談はどうなりましたかな。
この縁談に限ってはもうきれいさっぱり潰してきてやりましたんで。
正面に座っていなさるのは上州南瀬田郷里お前らの親分で、隣に並んでいなさるのは日光街道宇都宮鉄砲町吉田屋のおじさん、越後の国弥彦の在観音寺村からは内時の陣五郎さんも見えている、甲州からは西部の周太郎さん、伊豆の大場の九八さん、こうした立派な親分衆が名代も立てねえで炎天の燃えるような中わざわざおいでくださってるんで。
そうですね、にぎわいの家でやっぱり講談させていただくのは、その講談としてすごい箔がつくというか、この建物自体がねもう立派なところなんで、講談ってこういうところでするってすごいなって思われるようなその空間なんで、もう僕としてはほんまもうありがたい一言ですね。にぎわいの家でこんな素晴らしいところでさせていただくのは、
どこもかしこも素晴らしすぎてですね、上に住みながら下で講釈場として、こういう形のところで生涯を送りたいと本当に思いましたね。拝見すればするほどきちんとこう便利に使いやすくなっているところと、古さを残しながらこう風情のあるところというのが融合してはって、本当にいいなぁと、心地いい空間ですよね。もうこちらでさせていただいて本当に光栄です。ありがとうございます。
迫力ある舞台にお客様も大満足。講談という語りの世界が身近になりました。旭堂こふみさん、旭堂南星さん、ありがとうございました。
奈良町人ボイス。さて、今月の奈良町人ボイスは、奈良町からくりおもちゃ館事務局長の林信文さんです。林さんは、行政の立場から、また住人としての町づくりの立場から、長年奈良町に関わってこられました。現在の奈良町がどのように形作られていったのか、興味深いお話が続きました。聞き手は、奈良町にぎわいの家プロデューサー、小野小町です。
私は昭和22年、1947年の生まれです。ですから、戦後の非常にも物のない時に大きくなりました。で、私の家は西木辻町、西木辻でも6町あるんですけれども、13元町という町なんですね。で、家の裏にはちょうどね、川が流れてましてね、今はもう暗渠になって道になってるんですけれども、その川がどこから流れてるのかというと、孔子の家の向かいの藤岡家って重要文化財の家がありますね。
はい、
あそこの家の中にね、溝があるんですよ。
水が流れてるんですね。
今も流れてると思うんですけれどもね。はい、それが温城館の、北側の道、今道になってますね。はい、あそこに出てきて、で、温城館の駐車場の南側を流れていって、はい、で、そこから南に流れて岡田っていうお茶屋さんがあります。うん、そこを、南に流れてそこから西へ行くんです。で、それを西へ行って、八軒町という町がありますけど、はい、そこの地蔵さんがあるんですけど、そこの横を流れて整備小学校の南側を大安寺の方へ流れていくという、そういうまあ川なんですけれども。
林さん、今おっしゃってくださった川は、はい、もちろん今暗渠ですけれども、その時は見えたわけです
か？見えてました、ね。はあ、だから、その川に橋がかかってたりね、はい、川の中へ入ってザリガニ取ったりとかです。船とか鯉はもうおりませんでしたけれども、私らの父親の頃は、なんかそこで船を取ったりしてたようですけれどもね。
じゃ子供の遊び場だったわけですよね、
その川。そうそうそうそう。なんですね。な、地蔵さんは、どうもその川のそばにありますね。もともとはその岡田っていうお茶屋さんのところに橋がかかってましたから、その橋の上に地蔵さんがあったんです。はい、で、それが道ができるっていうんで、そこを立ち退いて、今はな市の土地を借りて、十三軒町の町内に地蔵像があるんですけれども、八軒町も川の横にあるんです。
は
あ、考えてみれば、その奈良町の地蔵さんというのはなんか、川に非常に近いところにおられたと思う。
でも今私たちはね、その川っていうイメージが全くないので、そういう水の音とかが実際流れてね、暮らしの中で子供がいっぱいそこで遊んでいたっていう風景が、もうとても信じられないですけれども、 今はもう観光地になっている奈良町ですけれども、あの当時の様子はいかがですか、子供の時は。
子供の頃はね、やっぱり思い出っていうと、そのお祭り、
はい、
秋祭りですね。特に御霊神社の秋祭りは、夜店なんかもね、その宵宮の時には非常にこう、たくさん並んでて、今のあの、格子の家の、南側ぐらいまで。で、北は、それこそ、今の物語館のあのあたりまでですね、はい、夜店がずらっと並んでね、非常にこう、賑やかでしたね。で、親に連れられて、何歩までやでっていうふうにこう、決めて。
お小遣いですよね。決めて。
それをこう、買うのが楽しみでね。
どんなものを買われましたか？
あの頃でしたらね、杉鉄砲とかね、杉鉄砲は自分で作ったりもしましたけど。
杉鉄砲。
杉鉄砲です。紙鉄砲ですね。
紙鉄砲。
はあ。それとか、針金の鉄砲とかね。針金でゴム鉄砲です。ゴムをこう引っ掛けてきて、キュッとしたらゴムがピョンって飛んで
るやつ。なんかすごく手作り感がある。
そうそうそうそうそう。
今おもちゃ館のね、事務局長なさってますけど、そんな感じのアナログなね、そうそうそう世界ですよね。
それとか、このブリキのカンカンに、あれは小脳を入れてあったかな。なんか船の格好したような、このぐらいの小さいやつが、ピュンと浮かべると、ポッポッポッポッポッポッポッと その水の上を、進んでいくやつね。
小脳なんて懐かしいです ね、
ねやっぱりね、子供のうちから、氏子としてね、氏神さんにお参りするという風習っていうのは、なくなってほしくないと思いますけれどもね。
はい、うん、観光地として今、奈良町は、たくさんの方が全国から訪れられますけど、観光地になるまでの、例えば町並みの様子とか、お伺いできますでしょうか。
私はね、昭和45年、1970年に、奈良市に勤め出したんですね。はい、で、当時はまだ今の奈良町センターのところに、奈良市役所がありましたんで、私は家から市役所まで、まあ当然歩いて奈良町の中をこう抜けながら。
近くてよろしいです。
そうそう。15分で、職場まで行けるからね、通っとったんですね。で、町並みっていうのは、まあ、私はずっと、この町に住んでおりましたから、はい、あんまり変わってないように思うんです。はい、せやけれども、やっぱり当時の写真なんかと比べてみると、もう全然変わってしまいましたね。雰囲気はそんなに変わってないなと思うんですけれども、やっぱり街並みそのものは大きく変わってしまいましたね。で、一つはやはり都市計画道路ですね。今の奈良町大通りが、できたということですね。で、あれは、奈良町の人みんながこう反対してたわけではなかったんですね。便利になるからということで、ほとんどの人は賛成しておられたと思うんですね。で、ただまあ、町並みそのものがですね、道路によって、分断されてしまう。それから、地域のコミュニティも、分かれてしまうというふうなことで、まあ、町づくり団体の皆さん方が、調査をきちっとしておこうやないかということで調査をされると。それから、その道がまだ開通してない場所で、その一致を開いてですね、まあ皆さんのコミュニティを深めながら、奈良町に興味を持ってもらおうと。まだその当時は奈良町と言ってなかったですからね。奈良町なんて、言い出したのは、その、町おこしの皆さん方、グループの皆さん方が、奈良町という名前をつけてやり出したわけですから。
じゃあ、その奈良町という名前が、まあ一般化した始まりが、何年ぐらい前になるんですかね。
そうですね。昭和の50年ぐらいかな。だから30年ちょっとぐらい前ではないでしょうか。
まあ、最近は空き家も多くなってまいりましたが、いろんな設備、施設が整備されて、街並みを作っていると思いますけれども、もともとどのような形でね、少しずつその街並みが整えられてきたんでしょうか。
僕は影響大きかったのは、その民間の、街づくり団体が頑張らったことが、まあ、一番ベースにはあると思うんですね。で、その次に、その奈良市が、1998年に市政100年を迎えるということで、その10年前に1988年に奈良シルクロード博覧会というのをやったんですね。
ありましたね。賑やかでした。
それは、県の治県100年が市政90周年と。それで、県と市と NHK の3社で、 シルクロード博覧会っていうのをやったんですね。あの頃は博覧会ブームでしたからね。あちこちで博覧会がありましたから。でそれが、あの当時でね、確か1600万人ぐらいの、奈良市への入り込み観光客数があったんですが。で今でだいたい1400万人ぐらいだから、非常にまあ、その年1年だけですけれども、たくさんの人が奈良市にお見えになったと。でそれにまあ、気を良くした当時の市長はですね、10年後は奈良市政100年やから、もっと、博覧会やろうということで、世界建築博覧会というのを打ち上げたんですね。で、当時まあ JR 奈良駅、国鉄奈良駅の周辺っていうのは、駅としてはね、非常にまあ、貧弱やったんですね。で、それを、あの辺りを再開発をして、建築博覧会というのをやろうと。世界の建築家にコンペで、いろんな建物を建ててもらうと。黒川紀章は総合プロデューサーやったんです。その建築博覧会、
ね。全体のね。
で、あの人の顔でいろんな世界の建築家が、うん、来て、100年会館は、あれは磯崎新さんの。
ああ、磯崎さんの作品なんですね、
うん。そういうコンペをやったわけですね。で、それが JR 奈良駅周辺が第一会場やった。で、第二会場をその古い町並みが残る奈良町にしようと。いうことで、その当時の市長が、奈良町を第二会場にしようとしたわけですね。うん、で、第二会場にするには、その当時は、公共施設っていうのは何もないですから、やはり来られたお客さんに休憩してもらう場所、うん、あるいはトイレを、提供する場所っていうのが必要になりますから、点々と奈良市の、土地を買っていったわけですね。温情館とかですね、工芸館とか、それから、杉岡河村書道美術館とか、孔子の家とか、から今の南の観光案内所とかですね、そういう公共施設を、点々と購入して施設を作っていったわけです。そういうことが、その、奈良町のですね、外から来た人に、おもてなしをする場所として、増えていったんではないかというふうに思いますね。で、そういうことで、公共施設が立ち始めると、そこへ通う人が出てくるとか、はい、あるいは、その周辺を散策する人が出てくる。で、ちょうどその時の流れとしても、そういうレトロなものが、世にこう、もてはやされるような時期に、ちょうどそういう時期やったんですね。それがこう、奈良町の、その、お店に、つながってきたんではないかと思いますね。
町を生かした、奈良町が今後、奈良祝いの場でもあり、暮らしの場でもあり、観光の場でもある、町として、どんなふうな、未来を描きながら進んでいったらよろしいんでしょうか。
そうですね。やっぱり、先ほどに住みたいとか、あるいはここで商売をやりたいと、奈良町が好きやからという人に住んでもらい、ご商売をやってもらうっていうのが一番いいと思うんですね。で、そのためにはやっぱり、その、まだ昔から奈良町の町屋を、その、維持してはる人、奈良町が好きやからということで、維持をしてはる町屋を、維持してはる人ですね。こういう人たちを、検証すべきやと思うんですわ。で、それはね、登録有形文化財の制度っていうのがあるんですね。で、これは、その、今までの文化財の制度っていうのは、その凍結保存ですわ。その指定文化財ということになると、その柱を直したり、外壁を直したりとか、家の中でもいらうのに、許可をもらわないといけないわけですね。だけど、その登録有形文化財っていうのは、建物でしたら50年経ったら、その登録有形文化財として手を挙げる、権利ができるわけです。
そうなんですね。
うん。だから、それは自分から、自分の意思でそれを登録しなければならないんです。今まで、その、市の指定とか、県の指定とか、国の指定とかいうことになると、国が指定をするということですけれども、登録有形文化財は自分で登録有形文化財にしてほしいということを言うわけです。だから、それは、その建物に対して持ち主が、その誇りを持ってある、愛着を持ってあるという証拠なんですね。
そうですよね。自らがこう、そうそうそう、残していきたいという意思がなければ登録なさいませんもんね、うん、
登録したって別にそれでお金もらえるわけでも何でもないんですよ。だけど、道のですね、この、20、30センチのプレート1枚 もらえるだけなんですけれども、それがその人たちが家を守っていくという誇りの表れなんです。だから、そういう家をしっかりと、行政って言いますか、そういうところも、そのバックアップしながらね、残していくということが非常に大事ではないかというふうに思いますね。
今日はもう奈良町の新参者を私たちとしては大変勉強になるお話を聞かせていただきました。今日はありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
奈良町にぎわいの家イベント情報。それでは最後のコーナー、イベントや講座のご案内です。まもなく春休みですね。親子で参加できるイベントをご紹介しましょう。3月27日日曜日午前10時半から2時間程度、にぎわい音聞きへと題して、音を聞き発見する体験型イベントを企画しています。これは町屋の音や奈良町を歩いて発見した音などを自分なりに伝え表現し、みんなで共有して楽しみます。耳を澄まして、みんなで春の音を見つけてみませんか。現在、津市議会で開催中のタンスの中に入れたものも、音や記憶をタンスの中にしまい込んだ楽しいアートです。こちらも鑑賞いただきながら、自分の耳、聞くということを奈良町で感じる企画です。子ども向けは27日日曜日10時半から、大人向けは午後2時から、参加費は無料です。ラジオを聞いてくださっている皆さんも、耳で聞く感性を大事にされていることでしょうね。どうぞお気軽にご参加ください。さて、4月には奈良町にぎわいの家もオープン1周年となります。それを記念した蔵展示を開催します。奈良町にぎわいの家のオリジナル二十四節気マークと、このラジオで紹介している短歌、そのマークと節気の言葉と短歌の色紙の展示です。1年にわたって紹介した石器の言葉と歌がマークとともにお披露目されます。4月7日から蔵でご覧になれますので、どうぞお楽しみに。またオリジナルマークをデザインした奈良町にぎわいの家オリジナルはがきも1周年記念グッズとして4月には皆様にお届けする予定です。こちらもどうぞご期待くださいね。その他、恒例のかまど体験や奈良町暮らし語りなど、見て知って味わってを100年の町屋で体感していただけたらと思います。ホームページ、Facebook、チラシなどで詳しく紹介していますので、どうぞそちらをチェックしてくださいね。申し込みお問い合わせは奈良町にぎわいの家電話 074-220-1917 074-220-1917 までお願いします。それではまた来月。4月の放送は4月16日土曜日お昼前11時からお届けします。またどうぞお聞きくださいね。ナレーションは羽原明子でお届けしました。奈良町から季節の言葉とにぎわいを、奈良町にぎわいの家でお待ちしています。